皆さんおはようございます。ヨハネ福音書の13章から16章の間に勉強見ています。それ続きます。そして最初にイエス様が本当にその弟子たちの足を洗って、それいい模範を残しまして、そしてその後でその新しい戒め、まあ古い戒めなんですけど、でも新しい命を与えました。私があなた方を愛されたように、あなた方は互いに愛し合わなければならないということです。そして今日はその十五章に入って、そのブドウの木の祖父の話をします。すごく大切な絵なの絵です。そして神様具体的にいろんなことをしました。そしてそれは最後の私は何々ということなんですけど、私は命のパン、世の光、羊の門、良い牧者、私よみがえり命、そして私は道、真理、そして命です。そしてこれは最後のことなんです。私はブドウの木です。旧約聖書の時代だったらば、そのイスラエルはそのブドウの木 とイメージがありまして、その詩編80編のところで、あなたはエジプトからブドウの木を引きしました。だからブドウの木として、そのイスラエルがエジプトから取り出して、そして新しいところで入れまして、そして彼が育ちましたというようなイメージです。イザヤ書も同じように、万軍の主のブドウの畑はイスラエルの家。だから昔旧約聖書の時代はそのブドウの木がイスラエルを指しているんですが、でも今回新改訳の場合はイエスは真のブドウの木です。そしてイエス・キリストを通して実を結ぶことがあります。それ以外結ぶことはないということです。まあ私は道であり真理であり、私を通しては出なければ誰一人父の身元に来ることができませんとイエス様は言いました。だから本当にその本当のブドウの木、ただブドウの木のようにイエスは枝に命を与える、本当にそういうイメージだと思います。枝と実の命はブドウの木から、ブドウの木から依存します。だからブドウの木はなければ枝もない、実もない。そしてイエス様がそういうことをはっきりしているんですね、弟子たちに。そしてそれだけではなく、イエスの父はその農夫です。そして手入れなければならない、そのブドウの木、実を結ばない枝を取るんです。あるいは枯れた枝が取らなければならない。それだけではなくて、その実をもっと結ぶためにいろんなことを切ることもでき必要です。この間に何年前はその青森県に行きまして、そしてそのリンゴの畑に行きました。あそこでたくさんの花が咲きました。でもその農夫たちが全部実を結ばないように一つ一つ取って、そして一番いいな残すんです。本当に素晴らしい、その日本のリンゴはみんな素晴らしいだと思う。大きくて美味しくて、だそういうようなことが、だから農夫の方がそういう仕事をしました。同じように父は同じ仕事をしました。ヘブル人の手紙の12章の5節から10節の間に、その その主はその愛するものを、愛するものがその叱る、そしてそういうことがするときがその成長するために、本当に親が子供が愛しているならば、その子供にいろんな訓練をするはずなんですけど、自由をそのままでそのしないで、本当にそのいろんなことも注意をするこということがするはずです。同じようにその父、その農夫の父が同じように私たちに、そのブロロキにつながった枝の私たちがそのいろんな訓練するんです。注意することです。その私たちを強くするために、その信仰が増えるために。ただその神は私たちが実を結ぶことを望んでいるんです。そしてそのために助けてくださいます。続いてそのイエスが言葉を信じるので、弟子たちはみんな清い。前にその13章のところでそういうことを言いました。そのペトロが、私足ではなくてその私全体を洗ってくださいと言いましたんだけど、でもイエス様は彼に答えまして、あなたも綺麗です、清いです、足だけで洗う必要はありますと言うに答えました。だから誰でも私を愛する人は私の言葉を守るとイエス様が言いました。だからそういうようなことが、枝がそのブロの木につながるのは、そのイエス・キリストの言うことを聞き入れる、そして従おうとすることです。守ることです。だから枝、その弟子たちがブロの木にとどまらなければならない、あるいはつなげなければならない。私たちアメリカのうちの近くに本当に高い高圧電線がありました。ある時が一番てっぺんのところで、その何かブロの木ではなくてその何かありました、植物が出た。そしてずっと私は訪ねていった時が、ずっと上のものがずっとずっとずっとずっとずっと、そして地面に行きました。もう危ないから、その高圧電線に沿わる時が、何か事故何か起こると思ったので、その地面のところに切ってしまいました、切りました。そして全部枯れてしまいました。同じようにその枝がブドの木にとどまっているならば、つながっているならば、命もあります。でもキャッと切ればすぐ枯れてしまいます。だから本当にそのブドの木に頼っているわけです。だからイエス様が繰り返しました、このところで、私にとどまりなさい、とどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。切り取った枝は実を結ばない。だから本当にとどまらなければならない。そうすれば、そしてイエス様がもし、言うことがわからなければ、もう一回繰り返しました。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。自分は力があると思うんです。能力もある。いろんなこともできるです。でも実際は神様の望んでいる実を結ぶために自分でできないことです。いつも神様と協力しなければならない。だから神様、そのイエス様にとどまらなければならない。イエス様が、私はブドウの木です。あなた方は枝です。人が私、とどまる、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人が多くの実を結びます。そういう約束です。 私を離れてはあなた方は何もすることもできません。だからその枝がブドウの木に完全に頼っている、頼っている、依存します。そのブドウの木なければその枝が生きていないです。実を結びません。だから実を結ばない枝はそれは取り除きます。まあ、これは厳しいと感じるかもしれないんですが、でもブロエン行くときがそういうことはあると思います。枝が栄養を与えていろんなことをします。でも実を結ばなければもったいない。だ同じようにその農夫、その父が取り除くこと、切り込むこと必要です。だからそのブロの木につながっていない、また実を結ばないが、これはその裁かれる、そのことを父が判断するんです。それで、まあ、それは厳しいと感じるかもしれないですが、でもその神は、その父は本当にその優しい、その人を愛する父のように訓練することです。任せる、その罰を与える、その目的はその成長するための、だそういうような父です、農夫です。でもとどまるのために、実を結ぶために祈るが必要です。パウロがそういうことを申しました。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまれんなら、何でもあなた方は欲しいものを求めなさい。それは本当に面白い約束です。14章のところもミカエは同じようなことを繰り返しました。私の名によって求める、私の名によって求める、何かを私に求めなさい、そういうことあります。その意味はイエス・キリストの名前は魔法の言葉ではないんです。魔術の言葉ではない。イエス・キリストの名前を出せば何でもできるというわけではなくて、イエス様のその言っているのは、実を結ぶために求めるならば何でもあなたにあげます。成長するためにあなたの求めることが与えます。ただとどまることです。私を 何よって父に求める、祈りは実を結ぶこと、結ぶのと関係があります。祈ることが実を結ぶことに関係あります。だから私たちはそのブドウの木にとどまらなければならないことです。つながることが必要です。そしてイエス様も父もその実を結ぶためにそれを望んでいるわけです。だから私たちがその求めるならば、私たちはきっと実を結ぶこともできます。そしてその実を結ぶときがその父の影響を受けます。あなた方が多くの実を結ぶ、私の弟子となることによって私の父は栄光を受けになるのです。神の栄光を表すんです。弟子であることが示します。だからそういう目的が、私たちクリスチャンになった理由は身を結ぶことです。そして神様が、父がそれ身を結ぶためにそのいろんなことを与えてくださいました。 でもその実はどういうことですか。どんな実ですか。まあ十節のところ、イエス様の戒めを守る、イエス様の言うことに、教えに従うことですね。十節ではイエスの喜びを体験するです。十二節、互いに愛し合うことです。御霊の実、またガラテヤ5章のところで、その愛、喜び、平安、忍耐、寛容、善意、それぞれの実が出てきます。私が今も短期の部分もあります。でも結婚した時はものすごい短い短期でした。でもやっぱり神様に祈って、その聖霊の助けがあって、だんだん忍耐ができる、そういうようなことが。だから神様が私たちにその素晴らしい実を結びたいです。望んでいるんです。結ぶのを望んでいるんです。だから私たち覚えなければならないことで、エラとしてブドウの木にイエスに完全に頼っています。また自分の力、自分の能力で何もできないんですね。まあもちろんできるんだけど、でも神様の栄光を表しないことですね。だから実を結ぶために助けを願うべきです。助けてください、助けてください。私を愛している父の死刑を受けます。その訓練を受けます。だからこういうことがキリストにとどまることがあります。成果ありますか。ちょっと忘れました。
今までの資料ご紹介。
はい。ちょっと待ってください。
いいですか。はい。
はい。三百三十九番。成果百四番。ここで歌っているかどうか分かりませんけれども、私は大好きな聖句です。というのは、英語の場合は Abide with me、 私ととどまりなさいと、その願うことですね。まあ、こういうところでその言葉を見れば、その最後に主よ、共に宿りなさい、宿ってくださいということの願いあります。主と、聖歌は39、賛美歌は104、どっちでも言葉は似ていると思います。ちょっと違います。でも一節、二節、三節、四節、五節、一番最後に、主よ、共に宿りませ。宿りませ。お願いすることですね。だから私たちは、その、ブドウの木につながっているならば、実を結ぶはずなんですけど、祈りながら。だから本当にキリストにとどまる、イエスの言葉を聞く、助けをと導きを求める、父の栄光を示す、求める。イエスは助け主、その聖霊を送って、そしてそういうこともあります。最後にそのロモ人の手紙8章の26節。 これかなり有名な、皆さんご存知の聖句だと思います。そのローマ人の手紙8章の28節こう書いてあります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちはしています。素晴らしい約束です。神様からの約束です。私たちはどんな状態に入って、どんなことにぶつかれば、神様はその中に働いて私たちの益として働くんです。でもその益がどういうものですか。これは29節で説明しています。29節、なぜなら神はあらかじめしておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。その益はそのイエス・キリストの姿に変わることです。だから私たちはそのイエス・キリストにとどまらなければならないことですね。だからイエスが言いましたように、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまる、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結ぶことがあります。だから私たちの願うことは、イエス・キリストを私たちに宿ってくださいという願い。一祈りを終わりたいと思います。天にいます、私たちの父なる神様、私たちはエラです。あなたはブドウ木、どうか私たちがその実を結ぶことができますように、いろんなことを教えてください。またいろんな経験を与えてください。それらを通して私たちは成長することもできますように、信仰が強くなりますように、あなたの栄光を表すことができますように。これは私たちの願うことです。これは主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。